皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうして、改めてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。そして第9章としては今回が第20回目の配信なんですけども、トータルすると今回が176回目の配信になります。そういった意味ではね、実は長くやってる番組です。でこれが配信されるのが1月の26日で、収録してる今はですね、その前日1月25の、昼間、自分の部屋のからこうやって収録をします。で昼間なのでね、ちょっと近所でも工事やってたりとか、すぐ、自分の部屋のすぐ外がもう道路なので、そこを動いている、今もちょっと台車の音が聞こえたりしたんですけども、そういう雑音が入ることはちょっと今回ご了承ください。もう今録音しないと明日まで間に合わないというギリギリのところで今録音してまして、でそのギリギリの中で、自分は少しでもね、直近の、いろんな話題を取り上げたいなと思って、ギリギリまでこうやって寝かしたって変ですけどね、やってたことがあるので、ね、まあ、何にしてもこんな風に今回もこうやってギリギリになってしまったことを、まずエンジニアも兼ねて関わってくださっている、相部さん、本当に今回も申し訳ありません。前日になってしまいまして、はい、で今回、取り上げたいなと思っているものがですね、1月の20日にトランプ政権が、終わってバイデン政権に切り替わったっていうのがありましたよね。でその中で、その直前に、トランプ支持派の人たちがホワイトハウス、で暴動を起こそうとしたりとかして、これはクーデターだとかって半分言われたりとかもしてましたけども、そういったところが結構取り上げられてますが、ギリギリのところでですね、トランプ政権すごいことを実はやってまして、これを今回、取り上げたいなと思ってます。本当に心の底から多分これラブ&ピースだって思ったので、これはコマーシャルワーに行きたいと思いますね。ウイグル自治区に関する問題です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。具体的にはコマーシャル後で、一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、コマーシャル前にもちょっと漠然とは言ってましたけども、トランプ政権は1月の20日をもって、政権が終わったと。で、実はこれ、その前日1月の19日、実際声明を出したのはトランプさんではなくて、ポンペオアメリカ国務長官なんですけども、20日まで国務長官だった方です。これが、退任される前日19日にある声明を出しました。この声明の内容っていうのはですね、中国政府のウイグル族の政策に対して人道に対する罪に当たると。これは ジェノサイド、集団殺害であると、これを声明を発表したんです。これ、アメリカが。で、実際、次の政権の、国務長官に、任命されているプリンケン氏っていう方もいるんですが、いらっしゃるんですが、この方、20日以降、バイデン政権に移った時に、このポンペオ氏が発表したジェノサイドの認定に同意するか、と問われて、これをイエスと答えた。だから、トランプ政権が作った土台が、バイデン政権にそのまま移行したっていう形なんですね。で、今まで、ウイグル族、あと、他には法輪法学習者っていう中国内部の、学習者の方の対しても弾圧とかもあるんですけども、まずはこのウイグル、新疆ウイグル自治区に対しての弾圧に対して、これをジェノサイド、集団虐殺だと、アメリカが認定したと。これ多分ものすごい大きなうねりになるような気がするんですよ。で、これに対して中国はすごい非難をしています。でも、多分他の国々は多分、分かっていた。で、大体そうだろうっていうような推測ではあったけども、なかなか突っ込めなかったっていうものに対して、アメリカがもう胃の一番にこれをジェノサイドだと認定したと。で、これをこれからも非難すると。うん。いう動きをした。これ本当に、トランプ政権が20日に退陣された。で、その前日に、これ多分自分の利益とか考えてないと思うんですよね。多分、退任する前日にこれをやったとして、トランプさんだったりとか、ポンペオ国務長官、元国務長官だったりとかに、もう退任されるわけだから、自分に見返りは多分ほとんどないと思うんですけども、それでもこれを前日にやったって俺は素晴らしいと思うんですよ。ただただその前にですね、ホワイトハウスに、トランプ支持派が、クーデターのように襲撃をしたっていうのが結構表立ってて、で、危ないみたいなことは取り上げられてますけども、この隅に隠れて、このニュース、これ本当に忘れるべきではないと思います。なので、今回こうやって取り上げさせていただきました。なんか雑音がこう、たまに入って申し訳ありません。うん。これは本当に素晴らしいと思います。で、前ですね、第8章の第15回で、前の章ですけども、去年なんですが、第15回で、実際俺、このウイグル自治区の問題であったり、そして第16回で、法輪法学習者への弾圧であったりとかは取り上げてます。これもまだ多分聞けると思うので、で、DJ ページの隅に、俺の、ブログが、載せてあります。そこに飛ぶと、ほぼほぼ俺のブログは、このラジオの足音を残すための目次のような状態になってるんで、これを見ていただければ、ここら辺でこういう人でこういうこと言ってたんだってのは分かるようになってます。ご興味ある方はね、これも、飛んで読んでいただければ、読んでっていうか、見ていただければ幸いかなと思います。はい。ただちょっと結構際どいことを毎回言ってるので、ほとんど全て文章にはしていはいないんですけどもね。なのですが、その1年間まだ流れているので、まだまだギリギリ聞ける場合は、よかったら聞いていただければ幸いです。はい。うん、で、もう時間も結構押してきたんですけども、まず根本、前回は、前回の第8章の時は細かくは言ってなかったんですけども、なぜまず前提として、ウイグル自治区、ウイグル族の人たちと、中国はこうやってぶつかっているのかと、言うと、まずはウイグル自治区っていう、ウイグル族っていうのは、もともとは1940年代、には、独立して東トルキスタン共和国というふうに国だったんですね。ただ1949年内戦が起きて、そこで中国共産党が入ってきて、中国共産党が支配して中国に統合されるんです、うん、で1955年、これ第二次世界大戦が終わって10年後ですけどね、1955年には現在の新疆ウイグル自治区の設立、 で、実際、ウイグル人 の方々の顔っていうのは、中国人、漢民族とは異なっていると、結構、これ、彫りが深い、うん、顔をしてます。そして、言語もウイグル語を話すと。うん、で、信仰する宗教もイスラム教なんですよね。で、実際この宗教っていうものに対して、共産党は、否定的なので、ものすごく嫌がるのは確かです。うん、で、ウイグル自治区の問題っていうのは、簡単に言うと、まずウイグル族と中国の衝突がゆえに、そして中国側が無理やりウイグル族を中国化しようとしていることが原因。うん。なんですね。で、それに対して、まあ、いろいろガーッと、歴史はあるんですけども、これがものすごい強化されたのが、これこれを調べてるところ初めて知ったんですけども、ですね、2014年、うん、2014年に、まあ、もともとそのウイグル族がイスラム教で、で、2001年に世界同時、アメリカ同時多発テロで起きましたよね。で、イスラム教の過激派っていうのは危ないっていうのが、ここでまず表面化します。で、その後、で、それで、で、イスラム教っていうのは、に関しては徹底的な思想教育が必要だっていうふうに中国が動き出したと。その中で、後々、2014年です。2014年に、ウルムチ駅爆発事件っていうのが起きたそうです。で、ウルムチっていうのは、ウイグル自治区の主要都市、要はウイグル自治区の首都みたいなもんらしいんですけども、そこで爆発事件が起きたと。うん。で、この時、この爆発事件が起きた時、中国の習近平国家主席、習近平が実はこの町にいたそうです。で、この事件によって習近平はウイグル族への強い恐怖と憎しみを抱いたと公表し、ウイグル族には徹底した思想教育が必要だと、制度に、この時からもっとアクションがかかったそうです。で、実際、ウイグル族の人々は、ウイグル族の人っていうのは、国にパスポートを没収されて、許可がないと外国に行くことができないそうです。で、しかも、ウイグル族っていうのは、強制収容所に結構な方が収容されてるんで、情報ってのはほとんど出てきません。そんな状況の中で結構弾圧だったりとか、虐殺だったりとかが、起きてるっていうのを SNS でも結構出てきます。あとは、臓器移植売買とか本当に怖い話になってくるんですけども、だったりとか、うん、そういうな、洗脳であったりとか、うん、で、実際100万人の方が、強制収容所に送られてるっていう情報が出てるんですけども、実際、蓋開けると、でも600万人ぐらいではないかっていうふうに、情報も流れています。ちなみに、ウイグル自治区に住んでらっしゃるイスラム教徒ってのは1000万人。だからその3分の2です。まあ、怖い話なんですけどね。それに対して、アメリカが、のトランプ政権が最後の最後で切り札を出したっていう、これ素晴らしいと思ったんですよ。この番組はアートヒューズミュージックの提供でお送りしておりました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー。 ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、いろんな意味で、今回こうギリギリまで粘って、自分なりに、情報を探して調べてこうやって話させていただきました。うん、こういう状況下でもまだまだそのウイグル自治区の中の強制収容所の中では多分ですけどね、残虐なことがまだ起きていて、ものすごい方の命がなくなってるのは多分ですよ。確かだなと思うんです。なので、今この世界 SNS っていうこの動きうねりは大きな力になると思うんですよね。こういったね、ネットラジオの片隅でこうやって喋ってる俺みたいなものでも、そのパワーの一角にでもなればなと思ってこうやって話させていただきました。それ以外でもね、なんかご興味ある方は調べれば多分ものすごいいろんな情報が出てきます。ウイグル自治区の問題に関して、あと法輪法学習者の方に対してもそうだし、中国の中でのキリスト教徒に対しての弾圧っていうのも多分いろいろなんかそういったものがものすごい出てきます。ご興味ある方は調べて、で自分なりにこうやって発信するだけでもほんの少しでも世界変わる、ほんの少しでもいい方向に変わるんじゃないかなと思って、こうやって話させていただきました。また次もね、こうやって自分なりにいろんな、思いをこびることなく話したいと思ってるんで、またここでお会いできればなと思っております。それ以外でもね、自分がやってる音楽の話だったりでも最近またできてないんですけども、それも報告もさせていただければなと思います。またよかったらここでお会いしましょう。 See you. Good luck. Good luck. Good luck.